はい、それでは今日は、ヨブ記の36章から、始めます。で、今日は36章、37章、38章、39章まで学びます。で、ここ38章から主ご自身がヨブに直接語りかける場面にようやく入っていきます。で、メッセージの題は摂理を暗くするもの、摂理を暗くするもの。38章の2節に、摂理を暗くするこの者は誰かと神様がヨブにお語りになっています。ヨブは摂理を暗くしてしまいました。それはなぜかというと、この長い友人らとの議論ですね、の結果でした。で、友人たちは、ヨブの苦しみを神様からの罰であるというふうに論じたわけですね。で、もし神からの罰であるならば、なんと神は不公平であるかということをヨブは不平として、愚痴として漏らしたわけなんです。そのことですね。そして最後でこの、三人の友人の口を閉ざしたような、その誓いを持って語ったその最後の言葉、これがいかに自分が神の前で義と、その義を行ってきたかということをこう前面に出していったわけなんです。で、これが神様が摂理を暗くするこの者は誰かと言われる、まあ、きっかけとなるわけなんですけども、で、今私たちが学んでいるのは若者エリフの独壇場、もう一人で演説をしていく場面であります。で、エリフは結構いい点をついてるんですね。今神様がお怒りになられる、その、ヨブを叱責される、その、まあ、原因と同じ原因でもって彼も怒ったんですね。その自分の義を持ってきてると。で、そのことについてあなたは良くないとこうエリフは話していました。で、エリフはですね、このヨブの苦しみについて、人の苦しみについて、その三人の友人よりももっとこう聖書的な真理に近い見方をしていました。それは神様の懲らしめ、訓練であるという見方なんですね。その自分がしたことに対する罰ではなくて、その自分がこれ以上悪いことをしていったら罪によって滅んでしまうということを引き止めるために、神様が病を送って、それによって注意喚起、その注意呼ぶ、その、私の方を見なさいというふうにですね、呼び寄せているんだよということを、このエリフは話しました。で、これでもですね、この一章と二章を私、知っている私たちは、間違いであるということを知っているわけです。そうではなかったんですよね。ヨブがあまりにも正しく、地上の中で最も正しく潔白な人であったので、サタンの、その、的、標的になったわけです。だからヨブがちょうど霊の戦いの、その、まあ、その、土俵みたいになってしまったわけですね。サタンがチャレンジ、神様に挑みかかって、そして神様が、だったらやってみろと、いうふうにおっしゃられて、それでサタンによって引き起こされた、のがこの苦しみだったわけなんですね。ですからエリフは近いんですけども、そう、ダメだったというわけなんです。ですね、エリフはですね、三人の友人のことを聞いててですね、私はああいう、風に話さないと。ヨブの三人のこの友人のように話さないと。私の言っている言葉というのは、脅しで、怯えさせることはないよ。つまり、優しく、ですね、語っていくよと最初にエリフは話しました。ところが彼はですね、こう語っているうちにですね、 ヨブのことがこう頭に来たんでしょうか、こう感情に動かされたんでしょうか、わからないんですけれども、そう言っておきながら結局は3人の友人と同じように彼を、まあ、あの罪に定めるような、この言動になっていくわけですね。結局ヨブがその神様からの、やっちゃダメだよっていうサインですね、こう呼びかけ、それをも拒んでいると。だからあなたは悪者のように滅んでいくよということを論じていきます。はい、それでは36章から読んでいきます。エリフはさらに続けて言った。しばらく待て、あなたに示そう。まだ神のために言い分があるからだ。私は遠くから私の意見を持ってきて、私の作り主に義を返そう。確かに私の言い分は偽りではない。完全な知識を持つ方があなたのそばにいるからだと言ってますね。かなり大胆な言い方をしてますけれども、代理人となってますね。彼は神様の代理人だと。私があなたに完全な知識を与えようと、神からですね、与えられたものを与えようと、まあ、前回も話しましたけれども、こうちょっと彼はカリスマ的なですね、こう持ち主ですね、こう直感的な非常に個性のある、こう他の、このなんていうんですか、周りの人のことを気にしないで、こうはっきりと直接言って、こう聖霊から示されたんだというような感じの人ですね。今もここで代理人のようにこう話していくと言っています。見よ、神は強い。だが誰をも下げすまない。その理解の力は強い。神は強い方ですけれども、その理解を持ってない方ではないと。その逆境の中にいる人、弱い人、苦しんでいる人、そういう者たちを、この神様は理解できるですね、方だよと。強いけどもその弱さを知っておられる方だと。で、6節、神は悪者を生かしてはおかず、虐げられている者には権利を与えられる。神は正しい者から目を離さず、彼らを王たちと共に王座につけ、永遠に座につかせて高められる。で、正しい者たちは、このようにして高められるんだと。もし彼らが鎖で縛られ、悩みの縄に捕らえられると、その時神は彼らのしたことを彼らに告げ、彼らがおごり高ぶった背きの罪を告げる。神は彼らの耳を開いて戒め、悪から立ち返るように命じる。もし彼らが聞き入れて使えるなら、彼らはその日々を幸せのうちに全うし、その年々を楽しく過ごすと。エリフの立場、これはこの注意喚起のために神様が何かを贈られると。おごり高ぶっている人が罪の中で死んでいくことがないように神様がこう何かをされるわけですよね。で、それで立ち返ったら、立ち返るというか、その振り返ったらですね、神様に振り返ったら、そういうことにならないで幸せのうちに日々を全うすることができるよと。でも、そのような神様が言われていることに応答しなかったらどうなるかということを次に話しています。しかし、もし聞き入れなければ、彼らは槍によって滅び、知識を持たないで息絶える。心で神を敬わない者は怒りを蓄え、神が彼らを縛るとき、彼らは助けを求めて叫ばない。彼らの魂は若くして死に、その命は腐れている。神を敬わない者はですね、何かこう大変なことが起こっても神様というふうに呼び求めることさえもしないと。それだけ高慢になっているということですね。で、そのまま滅んでいってしまう、腐れ、あの命は腐れていると、死んでしまうよと。で、15節、神は悩んでいる者をその悩みの中で助け出し、その虐げの中で彼らの耳を開かれる。まことに神はあなたを苦しみの中から誘い出し、束縛のない広いところに導き、あなたの食卓にはあぶれ切った食物が備えられると。で、今言った話というのは実はヨブのことを考えて話しているわけなんです。ですね。ヨブよ、あなたは その罪の中で滅んでしまうような道にいるけれども、神様が今サインを与えているよと、サイン2 のこうヒントを与えてくださっているよと。だからもし今このことに聞いたら、神様の言っていることに聞いたら、苦しみの中から出てくることができるよと。で、17節、しかしあなたには悪者の受ける裁きが満ちている、それで裁きと抗議があなたを捕まえる、だからあなたは憤って懲らしめに誘い込まれないようにせよと。でもうエリフはですね、ヨブはもう聞き入ることをしてないと、もう決めつけてるわけですね。だからもう裁きしかないよと。で、身代金が多いからといってあなたはそれに惑わされないようにせよ。あなたの叫びが並べ立てられても、力の限りが尽くされてもそれが役に立つだろうか。裁かれた時に身代金、また叫んでも遅すぎるよということをエリクは言っているわけなんですけれども、その通りですね。私たちが裁かれる時に、人間が裁かれる時に、神様に何か印象づけることっていうのは不可能なわけなんです。人間の裁判の中ではいくらでも可能です。っていうか、それだけ不正な裁判が行われているわけなんですけれども、神様の前では、私はこれだけのお金を持ってますよ。これだけの功績を持ってますよ。といくら言っても無理であると。そして叫んでも無理だと。これで思い出すのは、ラザロと金持ちのですね、あそこのイエス様のお話ですけれども、乞食のラザロはアブラハムの懐のところに連れて行かれて、そして、ハデスの中でも金持ちは苦しみのところに置かれて叫びました。でも行き来することができない淵があったと、あるというふうに、アブラハムは言ってましたけれど、この私の兄弟がいるから言ってくれと言ったんだけれども、いや生き返ったとしてもね、無理だと。モーセの律法に聞き従わないんであれば、誰が復活してですね、ラザロが復活して聞き入ろうとしたって無理だということを言ったときに叫びましたよね。で、聞き入れられませんでした。ということを今ここでエリフは話しています。で、国々の民が取り去られる夜を喘ぎ求めてはならない。悪に向かわないように注意せよ。あなたは悩みよりもこれを選んだのだから。ですね。この通りです。で、ここで悩みと悪ということを、この二者択一だということをですね、エリフは話しています。で、私たちがですね、そういう神様のこの懲らしめを受けている、訓練を受けているときにですね、二つの道があります。それは、一つは、それを神様の訓練だと思って甘んじて受けて、神様の前に出ていく。そしたらですね、本当に癒しを受けます。私たちは平安になります。ですね。けれども、そして信仰の成長ですね。子供が大人にしつけられて、成長していくように信仰が成長していきます。けれども、そうでなかったら苦みの中に陥ってきます。自暴自棄になってきます。もっと悪行為を行っていくようになります。なんだ、神はこんな悪いことをするのか、私に、という苦みだけしか残りませんね。で、悪循環になるか、良循環になるか、どっちかなんです。悪循環になって、でも、いつでも神様は、チャンスを与えてくださってるんですけれども、立ち返ってですね、これは懲らしめだと思って受け入れたら、すぐに回復できます。けれども、苦みの中にいたら、ずっともその中に陥っていってしまうわけですよね。で、そのことを今、これ、エリフは話してるんですね。で、エリフの言ってること正しいんです。でも、呼ぶには当てはまらないんですね。見よ、神は力に優れておられる。神のような教師が誰かいようか、誰か神にその道を指図したのか、誰があなたは不正をしたのかと、不正をしたと言ったのか。人々が褒め歌った神の御業を覚えて賛美せよと。で、この後に、エリフは、天候のこと、特に嵐、雲ですね、あとは雷のことをこれから話していきます。で、理由はですね、単純なんです。嵐がやってきたんですでそれを使って神様の偉大さを今エリフは話し始めていくんですね。こうポツポツ雨が降ってきて、そしてゴロゴロゴロって聞こえてきて、それで使ってこう神様の話をしているわけなんですが、 まずですね、ここで神は力に優れておられて教師、神のような教師は他にいようかと、こう神をあなたはここ間違ってるからこうしなさいとかですね、これおかしいですよ、こういう考えだとこううまくいきませんよと、そんなこと言えるのかと、言えないでしょうというふうにエリホは言ってるんですね。で、その通りなんですね。で、この箇所を考えながらパウロはローマ人への手紙の11章で、引用に近い言葉がを話しています。ちょっと開いてみますか。11章の最後ですね、33節のところですね。ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょう。その裁きはなんと知り尽くしがたいことで、知り尽くしがたく、その道はなんと計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が神主の御心を知ったのですか、また誰が主のご計画に預かったのですか、また誰がまず主に与えて報いを受けるんですかと、というふうに言ってるんですね。こう神様にこう何か神様にこう教えることができるなんていうことはもう到底できないと。で、私たちはこうであるべきだ、ああであるべきだっていうのを考えるんですけれども、実はその上にですね、もう考えつくこともできないような深い神様の知恵と知識の富があるんだよと。で、これを摂理というんですね。神様の主権の中で、神様の摂理、神様のその、知恵と知識の中で、私たちの目には不条理のように見えるものであっても、もう絶妙なそのタイミングで、知恵で知識で神様は全てのことを動かしておられるということなんですね。で、このことをですね、パウロが話している箇所というのはこのイスラエルについてですね。この9章から11章までイスラエルについてなんですね。で、この私たちが聖書の学びをしているとですね、このイスラエルについて多くの人が疑問を持つわけなんですね。神に選ばれたって言って選民思想を持ってるから世界に問題を起こしてるんだとかですね、クリスチャンでさえもが、イスラエルは神に対して堅くらになったから、もうイエス様を拒んだ後だから、そうやって、見捨てられてしまってるんだと、教会がもう今は祝福なんだよと。でもパウロがこれをコテンパンに、もう違う、絶対にそんなことはないと、特に11章のところで、こう叩いてるんですね。不条理に見える、不平等に見えるんですよ、この現在、特に現代のイスラエル見てると、また今までのイスラエル見てると、で、今度未来のイスラエル見たら、もうイスラエルが回復し、イスラエルが多民族を支配してですね、っていう話になっていくわけなんですね。けれども、この最後のところで神様は、いや、そうじゃないんだよと。まずイスラエルを神様が選ばれた。ですね。で、異邦人が実は罪人が、自分は罪人であって不従順であるということが異邦人が分かるようにあえてさせた。イスラエルを選ぶことによって。で、今度はイスラエルがメシアを受け入れなかったということで、彼らも実は不従順なんだということを示されて。で、その堅くなさを通して異邦人に福音が、この救いが広がっていったと。で、異邦人が憐れみを受けたと。今度は異邦人が憐れみを受けたから、憐れみを受けた異邦人、つまりクリスチャンたちによって、異邦人のクリスチャンたちによって、今度はイスラエルが憐れみを受けるようになると。それが未来ですね、現在から未来にかけてです。ユダヤ人が救われていくんだよと。によって、神様はもともと永遠のご計画の中で全ての人に憐れみを注ぎたいと。でも、全ての人に憐れみを注ぐには、全ての人が自分が不従順だということを気づかなきゃいけないわけなんですよね。で、順番を持って、まずイスラエル、その時異邦人、その次異邦人、それからイスラエルだと、ということをしてるんだというわけなんです。それで、ああ、神の知恵と知識との富はなんと底知れず深いことでしょうと。私たちすぐに裁くんですよね、今の状況を見て。そして神はいかに不条理であるか、不平等であるかと、こういうわけです。摂理なんですね。神様のその主権があって、その神様が一つ一つ動かしておられるということなんです。そしてまた戻りますが、エリフはその神様がその起こしておられる、その嵐を使ってですね、神様のその深い知恵と知識というのがあるんだということを話し始めるわけなんです。 では、次いきますね、戻ります。どこまで読みましたっけ？ 26 節まで読みましたか？
そうですね、
26節、じゃあ27節から。神は水の雫を引き上げ、それが神の霧となって雨を滴らせる。雨雲がこれを降らせ、人の上に豊かに注ぐ。一体誰が雲の広がりとその幕屋の轟きをとを悟り得ようと。この水の循環ですよね。その、あの雨が降ってきて、で川となって海に行って、で蒸発して水蒸気となって、そして雲となって、でこれのメカニズムをあなたどれだけ私たちは理解することができるのかと。本当ですよね。そのこうなるんだということはある程度気象学、今発達している気象学によって分かるかもしれませんけれども、じゃあなんでかと、なんでこう絶妙な形で循環してるんだと、では誰も答えることできません。で次に、見よ、神はご自分の光をその上に撒き散らし、また海の底を覆う。綺麗ですよね。あの浅瀬のところのこの光が入ってですね、そして海のこの海底までこう見えるですね。そこに魚が泳いで、サンゴがあったり、もうこの光がですね、もう至る所に、私たち当たり前に考えてますけど、今もここ光って全てをこう照らしてるわけですよね。普通よく考えたら不思議なことですよ。でこれを神様が行われていると。で神はこれらによって民を裁き、食物を豊かに与える。まず、あ、民を裁きって書いてますけども、これはあの何て言うんですかね、その判断力を与えていると。季節であるとか、その時間であるとかですね、光によってそれを与えてくださっている。でまた食物を豊かに与える、この光によって光合成ですか、その、食物が育っていってですね、そしてその実を私たちは食べることができるわけですね。神は稲妻を両手に包み、これに命じて的を打たせるですね。なんかピストルでこう撃って、 銃で撃ってですね、人が死んでいく、それと似たような形でですね、パーンとこう撃ってですね、この的を打たせると。でその雷鳴は神について告げ、家畜もまたその起こることを告げると。雷鳴は神について告げる、で家畜もその起こることを告げる。その雷鳴が起こるそのちょっとぐらいの時にですね、人間よりももっと家畜の方がこう敏感に反応するということですね。この33節、家畜もまたその起こることを告げる。でこれによって私の心はおののき、そのところから飛びのく、しかと聞け、その御声の荒れ狂うの、その御口から出る轟きを。今ですね、結構こう、あの稲妻とか雨とかこう結構激しくなってるところで怖くなりながら話してるわけですね、エリューが。神はその稲妻を前天の下、まっすぐに進ませる。それを地の果て果てまでも。その後で雷が鳴り轟く。神はそのいかめしい声で雷鳴を轟かせ、その声の聞こえる時も稲妻を引き止めない。神は御声で驚くほどに雷鳴を轟かせ、私たちの知り得ない大きなことをされる。ここまでが稲妻です。次、雪です。神は雪に向かって地に降れと命じ、夕立に激しい大雨に命じる。夕立も出てきましたね。神はすべての人の手を封じ込める。神の作った人間が知るために。そうですね、夕立または雪もそうですけれども、前回の冬はですね、大雪で閉じ込められてしまいました。で、大雨になっても人々は外に出て遊びませんね。そこで、あ、人の営みっていうのはその万能ではないんだと、ですね。私はもう神の主権の中に生きてるんだということを悟ることができるわけですね。ということをここでエリフは話しています。で、獣は巣にうず潜り、洞穴にうずくまる。つむじ風は天の室から吹き、寒さは北から来る。神の息によって氷が張り、白い水が凍りつく。広い水が凍りつく。ですね。これも不思議なことです。もうこう、個体化してですね。そして神は黒い濃い雲に水気を負わせ、雲がその稲妻を撒き散らす。これは神の指図によって巡り回り、命じられるままに世界の地の表でことを行う。神がこれをさせるのは懲らしめのため、あるいはご自身の地のため、あるいは恵みを施すためである。 懲らしめのためとありますね。そうですね、こういう、天候を使って神様は人を懲らしめられることがあります。で、次にご自身の地のため、そしてご自分が作った地のためにこの潤いを与えるために神様がそれをやって、そしてまた恵みですね、私たちに対する恵み、そのためにこのことを行っていると。これに耳を傾けよ、呼ぶ神の苦しい御業をじっと考えよ。あなたは知っているか、神がどのようにこれらに命じ、その雲に稲妻をひらめかせるかよ。だからその神様がどのようにどういうメカニズムでやってるのかっていうのをちょっと分かってるのかという話をしたわけですね。あなたは濃い雲の釣り合いを知っているか、完全な知識を持つかっていうの不思議な御業。そうですよね、雲もそうです、形をどんどん変えていってですね、いろんなことが起こって、そこから稲妻は出てくるわ、水は降ってくるわですね。これが分かるのかと。でまた南風で水が地が燃だすとき、あなたの着物がいかに熱くなるか、これ熱風ですね。あなたは板鏡のように硬い大空を神と共に張り伸ばすことができるのか。大空です、これも本当にもう上手ですね、このエリフの表現の仕方。板鏡のように、昔はその、聖堂を磨いた鏡ですね、それのように硬くなっている。神に何と言うべきかを私たちの教えよ。闇のために私たちは言葉を並べることができない。暗くなって、黒雲で暗くなっちゃってるんです。で、私が語りたいと神にどうして伝えられようか、人が尋ねるなら必ず彼は滅ぼされる。これとても大事なこと言ってます。私たちが語りたいと神にどうして伝えられようか、人が尋ねるなら必ず彼は滅ぼされる。神様のメカニズムについてですね、この神様がお作りになっていることについて、知恵と知識について、ほら、なんで教えてくれないんですか、教えなさいよと言って、神様がそのまま教えたらですね、人間滅びちゃうってんです。よく考えてみたらそうですね。例えば、小学校の、足し算習ったばかりの1年生に、このコンピューターの演算ですね、これ教えてよって、いや難しいよ、できない。教えてよ、できないよ。じゃあ分かったよって言ってですね、全部ブワーって彼に伝えたら、もう頭パンパンになってですね、ということなんだよということなんですね。で、これとっても大事ですね。私たち神様の形に作られてますから、知恵知識動物と違います、与えられてますが、あくまでも形に作られた被造物であって、神様の知恵知識とはもう月とすっぽんなわけですよね。で、だからあえて神様は私たちに全てを教えられないわけなんです。でなかったら私たち死んでしまいます、その知識の差によってですね。なのに私たちはですね、知りたがるんですね。で、これは罪から来てるんですね。エヴァが蛇から誘われたのは、神のようになって賢くなることができる、善悪の知識の木の実ですですね。で、それによって、私たちは神から独立しようとしてしまうわけなんですけれども、なんでその一部の知識だけなのかといったら、その知識によって神様に頼っていけばいいわけなんです。信頼していけばいいわけなんです。そのために神様は私たちを作られたんです。関係のために作られてるんですよね。神のようになるために作られてる。その神のようになるというのは、その人格において、霊において神のように似た姿になっていくわけなんですけれども、いわゆるそういう神のようになるですね。すべてのものを持っていたい、権力を持っていたい、知識を持っていたいを満たすためではないわけですよね。はい、では次いきますね。今雨雲の中に輝いている光を見ることはできない、しかし風が吹き去るとこれを清めると。そうですね、飛行機の上飛ぶとですね、どんなに下が雨ふざざ降ってても晴天ですね、当たり前ですけれども。で、見ることはできないんだけれども、でも風が吹き去るとこれを清めてくれると、このはっきりと見ることができると。で、北からの黄金の輝きが現れ、神の周りには恐るべき尊厳がある。で、これ不思議なんですけども、北からの尊厳、北からの栄光、エゼキエル書の一章を見てもですね、ケルビム、不思議な形をしたケルビムが出てくるわけなんですけども、そこで神様、その上に神様が御座があるんですね。 北からって書いてあります。北からのこの働きですね。で実際に今ももしかしたらですね、この嵐があってですね、北の方からその輝きが見えてるのかもしれません。このエリフがこう見てる時にですね、分かんないですね、うん、で私たちが見つけることができない全能者は力と裁きに優れた方、義に富み苦しめることをしない。だから人々は神を恐れなければならない。神は心の小賢しいものを決して顧みないと、こうエリフが言って、そしてついに神様が嵐の中からヨブに語りかけます。主は嵐の中からヨブに答えて仰せられた。知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。自分が知らないことを語っている、その者は一体誰なんだと言ってるわけですね。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ。私はあなたに尋ねる。私に示せ。今ここで、神様が逆に質問をしているわけですけれども、以前ヨブはずっと神様に質問してたんです。なんでこういうこと起こるんですか、なんでこういうこと起こるんですか。そして私と神との間の仲裁者がいればいいのに。だから神様が、このいてですね、自分もいて、その法廷の中で争う、その中で仲裁者がいればいいのにという言葉を話したわけですね。で、ヨブはそれにずっと質問してたんですけども、今度逆に、だったら私の質問に答えなさいということを今この神様が、ヨブに対して言われて、これから60、70ぐらいの、この神様の質問があるんですね。答えてみろと。これはどうなのか、どうなのか、どうなのかというふうに聞いていくわけなんです。で、私この議論をずっと学んできてですね、で特にエリフ、この神様が言われることと結構ダブったこと、結構まとえいたことをですね話しています。じゃあ議論、エリフが勝ったのか、でヨブが負けたのか、ヨブが間違っていてエリフが正しかったのかと言ったら、そうではありません。エリフはこの後でもう全然出てこないですね。でもヨブに対する神様の評価は載っています。私について真実を語ったものであるということを友人に、ヨブの友人に神様はお語りになります。で仲介ですね、このヤコブの5章のところに、そのヨブがどうであったかということを書いてあるんですね。でそこに5章の11節ですけれども、見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また神が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです。試練を、彼は試験に合格したわけですよ。でこのように忍耐の人であるというふうに神様はおっしゃっているわけなんですね。ヨブは正しい人です。変わらなかったんです、神の評価。でもこれから神様はこうし、お子供を叱りつける親のようにですね、こう叱りつけるんですね。で私たちがとっても大事なことがあります。議論、特に議論そうなんですけども、どっちが正しいかじゃないんですね。特にクリスチャンが神様について議論するとき、どっちが正しいかじゃないんですね。もしヨブと友人とかエリクとかと比べたらですね、ヨブなんですよ、正しいのは。地上の中でヨブほど潔白な人、正しい人はいなかったけど、ヨブなんですけれども、それぞれが神様の前で一対一で、その横の関係ではなく縦の関係で歩んでいるわけなんです。で神様はその人が今進んでいる時点でもっと前に進むように語りかけられるわけなんですね。だから 他の人と比べたら呼ぶなんです、正しいのは。けれどもその呼ぶがさらに神様の前に出て一歩信仰的に進むことができるように神様がお叱りの言葉を与えておられるわけなんです。直接語られるっていうのが最大のカウンセリングですね。神様からの神様からの語りかけが、で私たち一生懸命ですね、例えばわからないことが起こると議論します。でどっちが正しいかって話になってきます。何かについてですね、自分について、苦しみであったり、また理解できないことが起こったり、言葉数が多くなって議論して分かってないことを語るように、この知識もないのにこう分かってるかのように話していくですね。でどっちが正しいかではなくて、神様がその人に語ってくださるわけなんです。そして一歩前に出る。でピリピ書にですね、こういう面白いことが書いてあるんですけども、有名な、この後ろのものを忘れて前に向かって、この栄光栄冠に向かって私は走っているんだと、完全にされているのではないと。でその後に正し書きのようにしてパウロがこのようなことを言ってますね。それはそれとして、私たちはすでに達しているところを基準として進むべきです。それぞれが達しているところがあるんだよと。でそこを基準としてまた前に進むべきなんだよということを話してるんですね。隣と比べちゃいけないんですね、クリスチャンって。神様からの語りかけに応答していくわけなんですね。では神様の質問を読んでいきます。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら告げてみよう。最初から告げられないですよね。あなたは知っているのか。誰がその大きさを定め、誰が計り縄をその上に張ったかを。その台座は何の上にはめ込まれたか。その墨石は誰が据えたのか。まあ、神様これ比喩的にお語りになってるんですね。こう建物と同じようにですね。で実際にですね、まあ、地震とかありますけれども、ちゃんと地面ありますよね。なんで、深く考えれば不思議です。でこれが誰がやったんだ、このように安定しですね、変わらないでいるような地面を作った、地のもとを作ったのは誰なのかと。で次に、その時明けの星々が共に喜び歌い、神の子たちは皆喜び叫んだ。これ天使のことです。御使いのことですね。星とか神の子たちと呼ばれています。私たちは神様の養子として、神の相続人として、こう養子縁組になった神の子で、彼らは神に作られたという意味ですね。作られたという意味でこの神に、神の子というふうに呼ばれていますね。でもちろんそれ、この天使とか私たちと全然違う領域なのが神の一人子であるイエス様、もう全然それは意味が全然違ってきますね。その神と同質で本質を置いて同じである方であって、でも父として神に服従されている方だという神の子ですね。で次、8節、海が吹き出て体内から流れ出た時、誰が戸でこれを閉じ込めたか。面白いですね。あ、次見ますね。その時私は雲をその着物とし、黒雲をその睦月とした。この2つ、ここで神様おっしゃられています。体内から出てくる、海が吹き出てくる、この地の底から吹き出てくるんですね。でもう一つは上からやってくるというわけなんです。で上からやってくる方は私たちよく知ってますけれども、水ですね。下からの方は一体何なのかといったら、ノアの時代に起こったあの洪水のところで出てくるんですね。創世記の7章の11節で、新共同訳なんですけれども、こう書いてあります。大いなる深淵の源がことごとく裂け、天の窓が開かれたと。だからその深淵がことごとく裂けたと。でその時まで今の形の海というのは存在しなかったわけなんですけれども、こう裂けてですね、それで水がふわーって出て、そして洪水になったということですね。で、私はこれを区切って境を定め、貫抜きと塔を設けていった。ここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけない。あなたの高ぶる波は、ここで、とどまれですね。これ海岸線のことです。 海岸線のこと、うん、今あの温暖化現象とかですね言ってですねどんどん海岸線が変わってるとか、まあ、時々なんかいろいろ変わった埋め立てでですね多少変わったりしますけれども、でも地図を毎回毎回ですね書き換えなければいけないほどの変え方はしてませんよね。あの昔その江戸時代に伊能忠敬が書いたですね測量の、あの日本地図見たらやっぱり今の日本地図と変わらないですよねほとんどね、それはなぜか不思議です。なんでこうね変わらないのか、それは神様がここまでは来てもよい、しかしこれ以上はいけないという命令を出しておられるからなんですね。で次、あなたが生まれてこの方、朝に対して命令を下し、暁に対してそのところを指し示し、これに地の果て果てを捕まえさせ、悪者をそこから振り落とさせたことがあるか。これ、朝日のことですね。地は刻印を押された粘土のように変わり、衣服のように色づけられる。朝日によって、この、綺麗ですよね。あの変わっていく姿です。で、悪者はその光から退けられ、振りかざす腕は折られると。この悪者とくっつけておられますけど、神様は。暗闇の中で悪さをするわけです、悪者が。ですね。だから、まあ、白昼堂々の犯罪もありますけれども、普通はこの暗闇の中であります。で、それを、もうどんどんどんどんやめさせる働きをしている。光によってやめさせる働きを神様がされているわけですね。あなたは海の源まで行ったことがあるのか、深い淵の奥底を歩き回ったことがあるのか、死の門があなたに現れたことがあるのか、あなたは死の影の門を見たことがあるのか。海の源、また淵の奥底について書いてありますけれども、そこに死の門について言ってます。かつてですね、このヨブはこの読みにおいてはこう全ての人が悪者であってもみんな安らかにしてるよと言ったんですけども、あなたどれだけ知ってるのと神様がここでおっしゃってるわけですね。あの死の者があなたに現れたことがあるのかと、本当に分かってるのかと。で、聖書の中に興味深いことに、海の底とか淵、深淵とか地の底、そこに読みがあるっていう話が書いてあります。例えばコラの反乱、あの アロンとモーセに対してですね、この言った時にあのこう歯向かった時にですね、血が割れました。生きたままで、そしてモーセは読みに生きたまま入れられたと言ったんですね。で、他にもイエス様がこのパリサイ人からこの印を見せろと言われた時に、イエス様が、このヨナが三日三晩魚の中にいたように、人の子も三日三晩地の中にいなければいけないと言われたんです。で、読みですよ、読みに下られたんです、イエス様。そして他のところでも、今度は罪ですね、御箇所のところにはその海の奥底に罪を投げ込んでくださいという祈りが書いてあります。そしてイエス様がレギオンに対して、あの悪霊に対してですね、豚の中に入れと言ったら、豚は湖の中に奥底に入っていた。そしてイエス様は小さなものをつまずかせるものは引き薄をですね、首に祝いつけられて、そして海の底に死んだ入れられた方がましであると。で、ここに罪、悪霊ですね、死というものがこの海の底、地の中というところにこの位置されてるんですね。で、今ここでここにイエス、神様が聞かれてるわけです。で、あなたは地の広さを見極めたことがあるか、その全てを知っているなら告げてみよう。光の住むところに至る道はどこか、闇のあるその場所はどこか。あなたは私をその国まで連れて行くというのか、またその家に至り着く道を見分けるというのか。光と闇の創造ですね、神様が作られたその源まであなたは分かっているのか。あなたが知っている、その時あなたが生まれ、あなたの日数が多いと言って、これ神様の皮肉です。あなたがずっとその前に生きてたんでしょ、生まれてたんでしょと。だから知ってるんじゃないですか、うん、あなたは雪の蔵に入ったことがあるか、氷の蔵を見たことがあるか。これらは苦難の時のために、戦と戦いの日のために私が抑えているのだ。興味深いですね、氷。苦難の時、エジプトに対して氷による 災いが下りました。で、大患難時代でも豹による災いがあります。で、今度戦戦いですね、このヨシュアがですね、この戦っている時に、火をとどまれってヨシュアが言った、その手前ですね、逃げている敵に対して神様が豹を降らせました。で、戦の時ですね、でその時に私は蓄えているんだよと。光が分かれる道はどこか、東風が地の上で散り広がる道はどこか。光が分かれるですね、こう光がこう入っていく、サーチライトにこう光がこう分かれて、本当に、ね、光っていうのは粒子なのかこう波長なのかが分からないっていうですね、そういう研究もありますけども、それは一体どうなのかと。誰が大水のために水路を通し、稲光のために道を開き、人のいない地にも人間のいない荒野にも雨を降らせ、荒れ果てた廃墟の地を満ち垂らせ、それに若草を生やすのかと。まず稲光のために道を開くというよ、本当ですね、さーっとこうですね、この空の中をです、夜空の中をこう、まあ夜空でなくてもこう、ね、暗いところをですね、こう光って通っていきますね。誰がやってるんだと。そして今度、荒れ果てた廃墟の地を満ち垂らせて若草を生やすと。自分たちで栽培してるんじゃないのに、ちゃんと生えてるわけですよ。野生の草ですね。雨に乳があるか、梅雨の雫は誰が産んだか、氷は誰の体から生まれてたか、空の白い霜は誰が産んだか、水は形を変えて石のようになり、深い淵の表は凍るですね。さっきエリクが言ったのと同じですね。神様が氷についてはどうなのかと。で、次、星座についてです。あなたはスバル座の鎖を結びつけることができるか、オリオン座の綱を解くことができるか、できるのか。あなたは十二球をその時々に従って引き出すことができるか、牡牛座をその子の星とともに導くことができるか。あなたは天の法令を知っているか、地にその法則を立てることができるか。本当に秩序を持って星座の運行ですね、星の運行、本当に不思議ですね。ケプラーの法則、ケプラーは神様を信じてましたね。で、神様は秩序を持って作られたはずだと、その確信によって彼はその運行を、まあ、その法則っていうのを知ったわけなんですけれども、で、次です。あなたの声を雲にまで上げ、みなぎる水にあなたを覆わせることができるか。あなたは稲妻を向こうに行かせ、私たちはここですとあなたに言わせることができるか。あなたは誰が心の内に知恵を置いたか、誰が心の奥に悟りを与えたか、誰が知恵を持って雨雲を数えることができるか、誰が天の神を傾けることができるか。塵が溶け合って塊となり、土狂いが固く固まるときですね。この雨雲について、雨について、今神様が、おっしゃってました。で、ここまでですね、非生物です。雨であるとか、地であるとか、星座であるとかですね。で、次から生物、動物の話を神様が話していきます。あなたは目獅子のために獲物を狩り、若い獅子の食欲を満たすことができるか。それらが洞穴に伏し、茂みの中で待ち伏せしているときに、カラスの子が神に向かって泣き叫び、食物がなくてさまようとき、カラスに餌を与える。それらのは誰か。ライオン、カラス、どちらもヨブの世話、人間の世話がなく生きています。動物園は違いますけどね。だけど普通は野生で、で、カラスは特に動物園にもいませんしですね。で、どうやってるのかこう聞かれてるわけです。で、次、39章にはそのことをもっと具体的に神様がおっしゃられます。野生の動物に焦点を当てます。ヨブはたくさんの家畜を持ってました。で、家畜という動物といってもですね、自分がコントロールできるわけなんです。でも神様はそこに焦点を当てずに、はっきりと何の人間の手も施されていないのに生きている動物たちのことを詳しくお話になられるわけなんです。で、この39章、また次回学ぶ40章、41章はもう、40章、41章って言ったらもう誰もですね、コントロールできない。 その生き物についてお話になるわけなんですね。でこれがですね、ヨブ、また私たち自身の人間の根本的な問題なんですね。それは私たちがコントロールできないことがあると慌てふためいて、どうなんだかよくわからなくなってですね、そしてなんでですか神様、なんでですか神様っていうふうに、この言ってしまうことなんですね。他の被造物はあんまり問題ないんですね。複数です。でも人間は不思議なんですね。神の形に作られている、また罪があるからなぜですかというふうに聞いていきます。そして私たちはコントロールできないことがあると慌ててしまい、不安になってしまい、で自分たちで編み出したものがたくさんあるわけですよ。でその中で自分でこうやってああやって予測して計算して、こうなってこうなってこうなるからこうなるんだこうなるんだって、もう全然違うことが起こるとヒエーってこうなってしまうわけです。ヨブがそうですよね、これね。で私たちの社会もですね、便利です。でこの日本の社会便利ですね。だから僕はクリスチャンが少ない一員がその便利だっていう、その自分でいろんなことができるというその心が信じることができない一員になっていると思います。本当は何もできない、そのいろんなことができない被造物なんですね。でそれに、その神様の御心にその自分を服していくことによって初めてですね、神様の栄光、ご目的が私たちを通して果たされていくわけなんですけれども、それで自分たちでは全然コントロールできない野生の動物について神様が次に話していきます。39章1節、あなたは岩間の野ヤギが子を産む時を知っているか、メジカが子を産むのを見守ったことがあるか、あなたはこれらがはらんでいる月を数えることができるか、それらが子を産む時を知っているか。知らないですね。あの牛羊だったらわかるけれども知らないわけです。でそれらは身をかがめて子を産み落とし、その胎児を放り出す。その子らは強くなり野原で大きくなると出て行って、元のところには帰らない。放り出しちゃうんですね。でも出て行って元のところには帰らないぐらいたくましくですね、育っていくわけなんです。動物と人間は全然違いますし、またこうやってちゃんと人間はですね、あの子供はちゃんと、世話していかなければいけないわけなんですけれども、過保護と言ったらいいでしょうか。わかりました。その現代にいろんな問題が起こっている現代病ですね。まあ、さっき日本のこと話しましたけども、うつ的な人が多い、うつ病、日本に多いです。でそれは便利っていうのは裏腹だと思います。結局自分があるんですよね。自分が可愛いんですよね。で、ああ大事にしなきゃいけない、大事にしなきゃいけないから病気になっちゃうんです神様は分からないからなんですね。神様の主権に服さないからなんです。神様の主権に服したらですね、大きな問題は起こらないんです。後でヨブは神様の主権に服します。そうしたらどうなったかって言ったら、最初最後の章ですけども、全部治っちゃったんですね私たちは自分たちでいろいろと何かしていったら治るというふうに思います。でもイエス様は、自分の命を救おうとする者はそれを失い、で私のためにそれを失う者はそれを救うと、逆説的なことをおっしゃってますけども、実際にそのことがこの呼ぶ記の中でも起こります。で次5節、誰が野ロバを解き放ったのか、誰が野生のロバの綱をほどいたのか、あなたは荒れ地をその家とし、私は荒れ地をそれの家とし、不毛の地をその住処とした。それは町の騒ぎを嘲笑い、追い立てる者の叫ぶ声を聞かない。なんか本当に、頭の中で思い浮かびますけど、バーッとやってきてですね、出てけ出てけってやってもですね、もう完全に無視している状況ですね、この野呂場が。で山岳地帯はその牧場。それは青いもので、青いものを何でも探す。 野牛は喜んであなたに仕え、あなたの解剖機のそばで夜を過ごすだろうか。あなたはあぜ溝で野牛に手綱をかけることができるか。それがあなたに従って谷間を耕すだろうか。その力が強いからといってあなたはそれにより頼むだろうか。またあなたの働きをこれに任せるだろうか。あなたはそれがあなたの穀物を持ち帰り、あなたの市場でこれを集めるとでも信じているのか。家畜、ヨブがよく知っている家畜ですね。できるが野牛に対してと神様がおっしゃっているわけです。ダチョウは、次からダチョウ面白いですよ。翼は誇らしげに羽ばたく、しかしそれらはコウノトリの羽と羽毛であろうか。ついてても何のためについてんのっていう羽ですね。で次、ダチョウは卵を土に置き去りにし、これを砂で温めさせ、足がそれを潰すことも、野の獣がこれを踏みつけることも忘れている。ダチョウは自分の子が自分のものでないかのように荒く扱い、その生みの苦しみが無駄になることも気にしない。不思議な動物ですね。私たち母性本能というのは動物にもあるというふうに思ってますけれども、ダチョウにはないんですね。なぜか、17節、神がこれに知恵を忘れさせ、悟りをこれに授けなかったからだ。私たち当たり前に思っているこの母性本能、いや実はこれは神から、神様が与えておられるんだよということを知らせるためにダチョウを神様をお作りになられたんですね。なかったらどうなるのか。18節、それが高く飛び跳ねるとき、馬とその乗り手と笑うと、走り出したら、飛ぶのはできないんですが、走り出したら馬より速いということです。で、次にこの馬の話を神様されたので、この馬の話をします。まあ、馬といったら、まあ、家畜に近いんですけれども、それでもですね、戦の時の神様話をされます。戦の時にですね、別に訓練していないけれども、不思議なことを馬はやってってくれるわけなんですね。だから戦の時に使われるんですけれども。で、それを読んでみましょう。あなたが馬に力を与えるのか、その首に縦紙をつけるのか、あなたはこれを稲子のように飛び跳ねさせることができるか。そのいかめしい稲垣は恐ろしい。馬は谷で前垣をし、力を喜び、武器に立ち向かって出て行く。それは恐れを嘲笑ってひるまず、剣の前から退かない。矢筒はその上でうなり、槍と投げ槍はきらめく。それは生きり立って地を駆け巡り、角笛の音を聞いても信じない。角笛が鳴るごとにヒヒーンと鳴き、遠くから戦いを嗅ぎつけ、隊長の怒号と時の声を聞きつける。戦出てきますよね、このよく、馬の姿がでバッサバッサ切られたりしますけども、全然物怖じしないでですね、どんどん行くわけですね。で、詳しくここで神様がおっしゃってますけれども、角笛を鳴ることにヒヒンと鳴いてですね、そして遠くから戦いを嗅ぎつけて、もう時の声も聞きつけてですね、やっていくわけなんです。別に訓練しなくてもちゃんとできちゃうんですよね。で、次26節、あなたの悟りによってか、鷹が舞い上がり、南にその翼を広げるのは、あなたの命令によってか、わしが高く上がり、その巣を高いところに作るのは、それは岩に宿って住み、近寄りがたい切り立つ岩の上にいる。そこから獲物を伺い、その目は遠くまで見通す。その雛は血を吸い、殺された者があるところに、それはいるというふうに、まあ、血を雛が吸ってですね、そしてものすごいこう、遠いところ。で猛禽ですね、タカ、ワシも神様が作られて、当然ながら、ヨブはこれを制御することはできないわけですね。で、40章は面白い、カバと訳されてますけれども、カバではないでしょうというベヒモスっていうふうに、言いますけどね。で、次にあとレビアタンが41章には出てきます。これもすごいですね。でもヨブはですね、これによって悔い改めに導かれますけれども、私たち何の知識も持ってないですで、私たちこう何かに取り組んでるとですね、その知識を持ってるって思い込むんですね。まあ、無知の知ってよく言われますけれども、哲学者が言いましたよね。自分が知らないと分かったとき本当に知ってるんだということですが、本当に今のこの箇所を読んで何も知らないんだということがよく分かります。だから服することをですね、学んでいかなきゃいけないんですよね。まあ、私本当に下手くそですけれども、 でも本当に信仰が生きている人というのは信仰が単純です、うん、服することをよく知っています。頭でこねくり回してません。そこに力があるんですよね。だから生きているし、そして神様との関係が生き生きとしてるんですよね。だから頭ではいやこんなのできないということを神様によって、神の力によって成し遂げていくことができる。それは服する力ですよね。服するとですね、このヨブはですね、罵ることはしていません。服するとですね、サタン逃げていきます。サタンの言葉って書いてないんですよね、その後ね。これが力ですね、クリスチャンの力です。で、私たちが今日知らなきゃいけないのは、摂理があるんだということですね。摂理があるんだ、摂理を暗くしちゃいけないんだ。で、そのためには服していくということですね。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。ほんと分かんないことが起こると嫌になることがあって、もう愚痴をこぼすことがたくさんあります。お許しください。主よ、あなたが臨在をもって私たちに、答えてくださいます。そしてその平安の中で生きていくときに、私たちは喜んで生きていくことができます。もう一度力をお与えください。そして私たちが自分の悟りに頼らず、力を尽くしてあなたにより頼むことができますように、助けてください。そしたらあなたの道をまっすぐにしてくださいます。イエス様のお名前によってお祈りをさせていただきます。アーメン。
アーメン。